サンダオーガニックビレッジミーティングがお届けする
つながるラジオ。
このラジオは三田市をオーガニックあふれる街にするを目指して活動中のサンダオーガニックビレッジミーティングが楽しいオーガニックな暮らしをお伝えする番組です。
イエーイ。
私は会社でオーガニックストアを立ち上げ、プライベートではオーガニックな街づくりをライフワークにしている鈴懸台在住の竹下太です。
はい、学園地区在住、中学生と小学生の子供3人の母で、普段はデイサービスで看護師兼機能訓練士として働いております長崎玲子です。子供のアトピーきっかけに食べ物と日用品の大事さに気づいて、三田にオーガニックが広まるよう、そして同じ思いの方たちとつながるために愉快なんだね、愉快な仲間たちと一緒にこの活動をしています。よろしくお願いします。
イエーイ。
噛んだよ。
いい全然今日も絶好調な感じで、はい、暑いからね。
暑いからしょうがないですよ。もう下も回んない、
回んない、まあ、この 暑さなんだけれども、はい、だからね、もうね、エアコン変えました。
うん、しゃあない。来年から高くなるしね、エアコンね。
でね、片落ちで、ネットで。
うん、
で、何暮らしのマーケットってネットで。
おーおー、知ってる。
知ってる、うん、あれで、古い、クーラーを付け替えをしていただいたら、うん、すごいコスパよくね。
いや、あれいいらしいですね。
めちゃくちゃいいっす。
私も多分この間1台それでやった気がしますわ。
あれは。
2階の。
はい、はい、いいです。
安いですよね。
はい。でね、暑いんで、確か俺3だけ2009年ぐらいだから、晩寝るときね、クーラーかけてなかったんですよ。だけど、もう今かけないと寝れないから。
私も無理です。
これどうなってんねや思って、ちょっとね、調べてみたんですよ、3度の気温を。
ほうほう。
なんと1980年でね、
はい、
1980年の、7月の、平均気温が 23.5 度。
寒。
平均がね。
平均がね。
で、昨年が28度。5度上がった。
5度、待って待って。
すごくない？だから、
1980年って言ったら私が生まれる3年前だから。
あ、そっか。
もう大体、50年近く前ってことですよ。
最近な感じだったけど。
すいません。
ジェネレーションギャップ。すいません。
でも50年で5度ってね、10年で1度の計算？
でね。
うーんとね
、もうちょっとあれでいくと、去年で最高気温は、7月で行くと、34.3 度平均の。で、最低が 23.4 度。これがね、もうちょっと、あまりにも、じゃあ古すぎる。私が3度来た2009年はどうだったかというと、
はい、
最高気温の平均が29度7月。だから30いってない。で、最低気温が 21.7。だから、もう去年はね、もう完全に34で30ポン超えましたから、
そ
ら
暑いですよ、エアコンもいりますよ。
これはね、やっぱ CO2 増えてますよ。
CO2 増えてますよね。
これオーガニックは守らないといけない。
本当ですよ、オーガニック大事ですよ。
そう。そんな軽症な気がしましたね。
はい。はい、
それとね、もうどうでもいい話、ちょっとだけしますね。
はい。
前々回の放送でダイエットしますなんて言ったんで、ちょっとその後なんを言いますね。去年、去年人間ドックで、私は81.5キロだったんですね。去年の7月ね。で、12月で90キロまで行きました。
おー、一気に。
で、2月にこれはやばいと思って75キロ、15キロ。
だからもう。
減量しました。
激しいんだよ。
で、リバウンドで、6月で83になりましたけれども、で、7月の結果、来ました、
はい、
1年経って、はい、なんと 81.5 全く同じ。
あんだけ増減があったのに
1グラムを変わらずなんちゅう落ちやと思いましたね。
すごい、逆にすごい、
なんなんだこれはと一気一憂しながらさ、また一緒かいと、そんな感じでございました。
すごいな、ま、でもそれができるのが、
まあどうでもいい話すいません
でした。いやいやいや、こっからですよ。でもこっから
ね、
じわじわとね。
わかりました。
健康的にいきましょう、はい、
あまりこう上下のないようにやっていきたいなと思っております。
ゆるゆるとね、
ゆるゆると
下り坂で、はい、私もそれお願います、はい、自分自身に、はい、ではでは次のテーマ、
はい、お願いします。
じゃあ、竹下さん、エコー担当お願いしますね。
はい、わかりました。はい、任せてください。
ゆるオーガニックお母さんナースがお届けする健康小ネタコーナー。
コーナーコーナーコーナー。
ありがとうございます。前回からね、エコー担当はもう竹下さんになりましたので。
任せてください。
よろしくお願いします。
はいよ。
ではね、今日のね、健康小ネタコーナー、熱中症対策に常備しておきたい飲み物のお話をしようと思っております。
はい、お願いします。
この常備っていうのはね、まあ、家に置いておいてほしいなっていうことでございます。私、前回か、前々回かな、一日に必要な水分量の話をしたと思います。
はいはい、そうでしたね。
覚えてますか？
はい。ペットボトル3本分くらいだったかな。
ああ、まあ、大体そんな感じで OK です。あれですね。大体体重 1kg あたり 30ml 必要なので、つまり、わかりやすく言うと、50kg ぐらいの方だったら 1.5 リットル。竹下さんやったら2リットルぐらいちゃうかなと思いますよ。
4か。ちゃうわ。あ、2リットルか。
500やったら4。
500やったら4か。うんうんうん。うん、そうやな。
ね、でもちょっとね、この夏の時期は汗をいっぱいかくんで、それよりも多めに取ってほしいところではございますけれどもね。
はい。
うん。で、まあまあまあまあ、水分でもちょっと取りにくいな、いつも気づいたら取るの忘れちゃうなんて方もおられると思うんですけど、覚えてほしいのは、
はい。
まあ、ちょっと看護師さんなんで何にも恥ずかしくなく言うんですけど、
どうぞ。
出したら飲むです。
出したら飲む。
そう。トイレ行ったら飲んでください。
はい。
出したら飲む。
出したら飲む。
何回も言ってとる。
あ、これは言わんでええんか。
いや、言ってください。エコーね。
飲んだら乗るな。え、ちゃうわ。
飲んだら飲むな。え、なんだった？
ちゃう。運転するなっていうことね。
そうそうそう。はい、まあまあ、そんな感じで、本当に。
出したら飲むね。
そう、出したら飲む。一つのきっかけにしてもらえればなと思う。
勝手に汗で出てやってしまってるような気がする。
そうですよ、そうですよ。勝手に出るんですけど、まあ、どのタイミングで飲む癖をつけようかなって言った時に、うん、
はいはい、
やっぱトイレ行ったら飲む。
ああ、そういうこと
を癖づけてもらったら分かりやすいかなとちょっと思ったりしております。
はい。
はいはい。でね、まあ、ここからは常備してほしい水分の種類のお話になるんですけれども、
はい、
よくスポーツドリンクなんてね、汗かいた時に飲むといいよ、スポーツした時に飲むといいよなんて言いますけどね、
うん、
なんでスポーツドリンクがいいかってご存知です？
え？まあ、なんやろうな、うん、なんか塩分入ってんのかな、
あ、そうです、
汗ってなんか塩気があるから、
そう、つまり普通にね、生活してて出る汗、はい、うん、汗というかそのなんかまあ揮発していくものと、
うん、
汗かいた時、あ、違う、スポーツした時とか、まあ激しく運動した時、うん、あとすごく暑くて汗ジャバジャバかいちゃうとか、
うんうん
う
ん、
そういう時に出る汗ってちょっと種類が違うというか、うん、濃度が違うというか、
汗でも違うんだ、
そう、一気にバーッと出るじゃないですか、
あ、運動した時はね、
そうそうそう、普段は何気ない生活なんで大丈夫だけど、うん、こう一気にバーッと汗をかいた時って、
はい、
すごく電解質が失われてしまいます。
ほうほう。
で、その電解質が失われた時に、普通の水とかお茶を飲むと、
はい、
体の中どんどん薄まっちゃって、
ほう、
体に必要なものがどんどん足りなくなっちゃうんですね。
ほう、だから俺電解質で今頭がフリーズになってる、う
ん、あ、電解質だからミネラルです、ミネラル、
ミネラル、
うんうんうん、ミネラルが失われていっちゃう、
失われて、
まあ、ミネラルって普通だったら食べ物とかから取るものじゃないですか、
うん、
うん、お野菜とかね、お肉とかね、まあまあ食べるものみんなに入ってますけど、
体では作れないもの
なんだよね。そうそう、体では作れないもの、うん、なので激しく短時間にたくさん汗をかいた時は、
うん、
スポーツドリンクを飲んでほしいんです。
わかりました、
うん、お塩とかね、梅干しとかね、うん、昔の方やったらそういうものでミネラル補給してたと思うんですけど、今って結構そういうものもお家になかったりとか、
は
い、お塩もちょっとミネラル成分の少ない、
そうだね、精製されてるもんね。
そうそう、精製されたお塩とかが、お家にある方も多いと思うので、うん、できたらもうスポーツドリンク
は
常備しといてほしい。
はいはいはい、なるほど、
うん。毎日飲むものじゃないです、でも、
うんうん。
汗かいてない時に飲んじゃうと、ポカリスエットとかね、あ、商品名出しちゃうけど、うん、アクエリアスとか、ああいうものってやっぱちょっと糖分も入ってるので、
うん、
普通の何でもない時に飲んじゃうと、うん、それこそこう糖尿病になっちゃったりとか、
取りすぎるのか、
そうそう、糖が多すぎちゃう、
糖多すぎる、
うん、だからいつも飲むのは水やお茶でいいです、
はいはい、
けど例えばちょっと買い物行って今日すごく暑くてすごく汗かいちゃったとかいう時もあると思います、うん、
はい、
どうしてもちょっと外出ないといけない用事があってとか、
うん、
そういう時用にこうポカリスエットとかアクエリアスとか、
はい、うん、
グリーンだからとか、
うん、
ああいったものを用意しといてほしいの。
わかりました、
うん、ぜひ。で、なんかそれもね、何が違うのって、それぞれの成分何が違うのっていうのをね、ちょっとだけ軽く説明しておく。
お願いします。
グリーンだからがね、多分一番優しい成分です。
あ、そうなの。
うん、 変なお砂糖使ってないし、でもその分ちょっとねミネラルが若干少なめ、うん、になるので、これはまあ一番あの優しいやつ、うんうんうん、グリーンだから優しいやつ覚えとってもらって、
わかりました。
でその次がアクエリアス。
アクエリアス、
うん、アクエリアスは、ま、なんだろうな、中程度の運動量というか、もうちょっと汗をバッとかいた時、
はい、
でポカリスエットはもっと汗かいた時とか、グリーンだからアクエリアス、ポカリスエットの順番で覚えとってもらって、まあ、でもあの味の好みとかにもよりますしね、
うん、
ああ、まあ皆さんのお好きなものを用意しとってもらったらいいかなとは思うんですけど、一応そんな具合に中身はちょっと違うよっていうことはお伝えしておきます。
買い物行った帰りぐらいやったらグリーンだから、
うんうん、でいいんじゃないかなと思います。
畑仕事ガンガンした
らガンガン汗かいた時はポカリスエットがいいと思います。
じゃあちょっと
でも私はグリーンだからが飲みやすいから、ついグリーンだからを飲みすぎちゃう。
あ、そうかそうか。
ほんでミネラルは他のもんで取ろうみたいな。そうそうそう、塩とかね、ちょっとあの塩分濃いめのお味噌汁朝から飲んでくるとか。
あ、それはいいね。
そうそうしてますよ。で、あとね、もう一つ常備しておいてほしいのが OS1。
あ、はいはいはい、
なんか聞きますでしょ最近よく。
うちの冷蔵庫あったな。
うん、いいですいいです。あの OS1 ってね、うん、普段元気の時飲んでも全然美味しくないんですよ。なんか変な味するの。
へ
え。でも体が欲してる時、
はい、
もう本当にもう例えば熱中症の結構ひどい状態になっちゃって、
はい、
あの何やろ、ちょっと飲んでなんかもうしんどいみたいな時とか、
はい、
あとは他にも病気になっちゃって、
はい、
あのご飯が全然食べれなくなっちゃったなんていう時、はい、体に OS1 が必要な時に飲んだら美味しい。
体に OS1 が必要な時はどういう時で？
病気になってご飯が食べれない時、
はは
もう熱中症の結構ひどめになった時、でもう頭痛するようなぐらいの熱中症になった時とか、
は
あんまひどかったらそれ病院に行っていただきたいんですけれども、
はい、
その手前でできること、
うん、
OS1 をちょこちょこ飲む。うん、あとはね、ちょっと、まあ、ちっちゃいお子さんとかだと結構味にこだわりがあって飲みにくいとかいうときは、これ凍らしておくと、
うん、
でなるべくこうちっちゃめの製氷機で凍らしておくと、
はい、
なんかお口の中に入れてじわっと溶けて結構食べやすかったりしますので、そんな感じでしてほしい。 OS1 はね、あの病院で点滴打ってもらうような感じ、飲む点滴みたいな感じです。結構あのしっかりとあの体液に近い電解質バランスで作られてるので、いざという時の、ほんまにしんどくなった時ってもう買い物とかも行けないじゃないですか、
はいはいはいはい、
誰かに買ってきてもらえたりすればいいけど、はい、それも行かない時も、ね、あるのでね、あの OS1 とスポーツドリンクはこの夏お家に常備しとってほしいものでございます。
わかりました。
っていう話でした。はい、健康中ネタコーナーぐらいになってしまったんですけど。
いやいや、このコーナーね、うちの娘に好評なんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、あのラジオ聞いて、これが一番印象に残ったって言ったら、大体この
小ネタ
コーナー。これがためになった。
嬉しい。
中学校、中1女子に刺さっております。
うんうんうん、ありがとうございます。はい、聞いてね、また。ではではでは、今日の続きはですね、
はい、
向こう、まあ、ごいよごいよ、この間7月の頭に向こう小学校でニコマルキッチンをしまして、
はい、
それの報告、そしてその次はね、フラットのニコマルオーガニックなお話し会をしたのでその報告、そしてあとは竹下さんのオーガニックニュースと続いていきます。
久々のね、
そうそう、はい、今日はその3本立てでいきますので皆様お楽しみに。はい、始まります。
お願いします。
向こう小ニコマルキッチンの報告でございます。このニコマルキッチンはですね、親子クッキングをしているんですけれども、今回もね、親子で参加してくださった方もおられましたし、子供さんだけで参加してくださった方もおられました。メニューはですね、三田市の農家さんが作ってくださったオーガニックなお野菜の重ね煮で豚汁を作りまして、
はいはい、
あとは私たちのメンバーの山田彩子ちゃんが無農薬で作ってるお米でおにぎりを握りました。
はいはい。うん、
で、あとはね、あのメンバーでこの勇気のものがね、体と地球に優しいよっていう話を子供ちゃんたちにこう分かりやすく伝えたりとか、
うん、
お母さんたちもね、めっちゃおーって納得というか、もううなずいてくださっておられました、うん、お話し会の後はみんなでご飯を食べて、もうな、やっぱね、子供ちゃんたちの反応がすごいいいんですよね。
どんな感じ？
あのね、
はい、
おにぎりはね、もう本当にちょっとの塩だけで握るんですけど、
ええ、
もう食べた瞬間から美味しいって言って、 でもなんか一人の子はね、美味しいからお母さんに食べさせてあげたいから一個持って帰るって言ってね、持って帰ってくれたんですよ。
ええ子や。
ええ子や。めっちゃええ子や。そう。でね、あと、重ね煮の豚汁もね、うん、まあ、普段お野菜あんまり好きじゃないっていう子もやっぱり食べれるって言って食べてくれたし、
嬉しいね、
おかわりしてくれたりとか。
うん、
で、あとはこの、重ね煮ってね、お野菜の切り方とか、絶妙な量の違いとかで、同じ具で作っててもちょっと味が違ったりするのがすごい面白いんですよ。味噌なんですよ。うん。お野菜の切り方で違うって面白くないですか？
いや、それは面白い。
ね。で、なのでその、二グループで作ったんですけど、お互いの、こう、お味噌汁を飲み合って、
はいはいはい、
あ、味違うね、とか言いながら楽しく過ごしましたよ。うんうん。そんな感じの、ニコマルキッチン、また今後も開催予定ですので、皆様ぜひお声掛けください。リクエスト開催もね、前回も話したけど、うんうん、リクエスト開催もしたいなと思っておりますので、はいはい、ぜひ私たちの地区でやってほしいなっていうことありましたら、呼んでくだされば、いつでもか分からんけど、予定合わせていきますので、はい、お声掛けください。はい、二つ目、フラットのニコマルオーガニックなお話し会を開催しましたので、はい、そちらも報告しておきます、
はい。
こちらはね、お話がメインになりました。今回はね、10組の親子が参加してくださりまして、
ね、
お父さんも2人来てくださったんですよ。
それは嬉しい。
とっても嬉しかった。で、ね、今回のテーマは、夏の養生について、
うん、
水分の上手な取り方っていうのを薬剤師の三木先生からお話しいただいて、
はい、
で、その後は、ゆき先生、薬剤師のゆき先生って言ったな、今私。薬剤師のみき先生。
あ、大丈夫、
みき
先生言ったと思う。
みきゆきグループ。言ってた、みき。はい、それで、食の先生のゆき先生の方から、今度、重ね煮のデモンストレーションをして、はい、まあ、こういうふうにお野菜を切って、こういうふうに重ねていくんだよ。重ね煮っていうのは、こんないいことがあるんだよっていう説明ありつつ、もう試食会の時はね、もうお母さんたちがね、何これみたいな感じですごい驚いてくださって、美味しいから、
ね。美味しいから。
そう。今回ね、味噌汁じゃなくって、
はいはい、
スープだったんですけど、
はい、
味付けお塩だけ。
はいはい、
お塩ともう野菜の旨味だけで、
はい、
スープ作ったんですけど、なんで何にも入れてないのにこんなに美味しいのって。で、子供ちゃんたちもね、2歳、3歳とか、もっとちっちゃい赤ちゃんもいたんですけど、結構なんていうかこの、今ちょっとちょうど野菜が嫌いな時期になっちゃっててとか、離乳食で野菜食べてくれなくてとか、そういうお困りごとを聞いたんですけども、そんな子たちもね、もうおかわりの勢いでもうバクバクバクバク食べてくれてて、
子供たちが。
そう。で、お母さんたちもすごい驚いてて、
ま、
でもまあ、その何雰囲気もね、すごい良かったんで、
うんうんうん、
その雰囲気でもうみんな食べてるし、私もみたいな感じで食べてくれた子もいたのかなと思ったんですけど、まあでもそれにしてもね、すごい、みんなバクバク食べて、みんな完食でしてくれて、まあ嬉しい。皆さんたちからもすごいいい感想をいただいてね、こんな風にしたら食べるんだって分かってよかったですとか、重ね煮がこういう風に体にいて分かってよかった。あとこの夏の養生、水分の取り方についての、ゆき先生の説明ですけれども。また間違えた。三木先生の説明ですけれども。なんかそれもね、まあ、水分だけで、こう、子供って結構水分あんま取らなかったりするから、はいはい、水分以外でね、どういうふうに、はい、なんていうの？体に水分取っていったらいいか、お野菜とかでね、
はいはい、
取ることもできるんだよ、なんて、夏野菜は水分いっぱい含んでるから、
はい、
野菜を食べることでも水分取れるんだよっていう話とかもね、いろいろ教えていただいて、はい、私もとってもためになりました。
ね、子供たちは正直だからね。
うん、いや、そうなんですよね。
だから、ね、その、ひょっとしてあれかな、野菜嫌いの子が食べたとか、そんな感じ？
そうそう
そう。それはすごいね。
キノコ嫌いなのに、食べたとか、初めて食べたとかね。嬉しいお声いただいて、でも本当に、
嬉しい声だ。
お野菜とお塩だけなんですよね。不思議ですよね。重ね煮ってすごい。もうぜひね、皆様もまたニコマルオーガニックなお話し会も今後も開催予定ですので、
うん、
ぜひ来ていただけたらと思いますので、インスタとかで紹介しますね、
はい、
募集しますね、よろしくお願いします。はい、じゃあ竹下さん、久しぶりのオーガニックニュース、はい、
ではオーガニックニュースです。
どうぞどうぞ。
今回ですね、日本農業新聞の2026年6月27日の記事をですね、ご紹介したいと思っております。
はい、
ちょっと読みますね。
はい。
まあ、大見出しで、勇気転換支援見直しを、 ていうなんか、うん、記事で書いてあってなんだこれはと、うん、で財務省って書いてましてね、うん、米の収穫量減問題視って書いてるんですね、うん、で財務省は26日国の事業に無駄がないか点検する予算執行調査の結果をまとめた、
うん、
有機農業への転換を後押しする農水省の事業について観光よりも、まあ、普通のね、
うんうん、
あの薬を使ってるような、うん、あその観光よりも収量が減ることを問題視収量が大きく下がる品目として、うん、水筒、まあ、稲ですね、稲作を具体的に上げつつ、
うん、
取り組みをどの程度まで広げていくべきか、
うん、
見直しが必要としたということで、はい、まあ、2027年度予算の概算要求で改善するように求めると。で、具体的に対象となるのはですね、有機農業転換推進事業ということで、うん、これはですね、まあ、今まで普通の農業をしてた方が有機にやるよって言った時にこれ01でなかなか大変じゃないですか、
うんうんうん、
そこに、まあ、10アールあたり2万円ぐらいの支援をしてたんですね、
うんうんうん
まあ、そこにですね、うん、ちょっとこう目をつけられたというか、まあ、私なんかするとですよ、そんなことがありますということですね。
それを減らすってことですか。
でそうです、そうです。だからそれを見直すってことはもうそれをやめていくと。
ほう。
で財務省はですね、つまり収量が平均よりも下がってるんだと、うん、そのつまりそのオーガニックはね、
あまあね、
だから、うん、農業者が減っている中で収量の低下が見られる品目っていうこの有機農業はですね、
うん、
どの程度まで広げていくべきなのか整理する必要があるというような指摘なんですね。一方でね、
うん、
まあ、2050年までに今 1% を満たない有機の畑をですね、うんうん、25% にしようというようなことをね掲げてたんですけども、うんうん、まあ、それすらもですね見直しされるのかなってちょっと残念な気持ちになったような記事がありましたというようなことでございます。
見直すとこ他にあんだろ
ってね、ですね、そう思いましたよね。
ブチ切れたくなるような
これ、ね、
内容でございますけれどもね。
これだけ見ると、うん、じゃあどれぐらいの予算でどうなんかなんてちょっと見てみたんですね、
うんうんうん、
でこの先ほどの、まあ、やり玉に上がってたですね有機転換推進事業というのはですね、うんうんうん、令和8年度の予算で5億7400万ね、
うん、
で前年は6億や、
6億や、減ってんじゃん。
でも減ってるんですけど5億ぐらいなんですよ、
うんうんうん、
じゃあそれどれぐらいなのかというとですよ、
うん、
国の予算が122兆円、
うん、
社会保障費ね、
うん、
まあいろいろ医療であったり、
うん、
まあそういった社会保障費が今39兆円ですよ、
うん、
でこれは前年から7600億円増加してるんですね、
うん、
で防衛費予算は今9兆353億円これ前年比から3300億円増加してるんですね、
うん、
で農水省の予算がね2兆3000億円あるんですよね、
うん、
で有機農業関連はその中で 1% も満たないんですよ。
だからじゃん、
う
ん、
もうそうなんですよ、弱いところね、やっぱこういきますよね。でしかもね、まあまあ消費者、私農家じゃないですけれども、うん、これ有機農業に転換するのめちゃくちゃ勇気いると思うんですよ、
うん、
決断がいると思うんですよ、うんうん、そこへの後押しというね、うん、1年目だけのこの転換の時だけの、うん、まあわずかなね、
うん、
まあなんていうのね、
補助ね
、
うん、それを
そこをバサッとやるってことは、うん、勇気いこうかっていう人の気持ちを萎えさすような、
うん、
なんか国の予算ってなんだろう、日本の将来どうしていくかという骨組みじゃないですか、
うんうん、
そこをそういうふうにされるのはちょっと私としたら寂しいなと思って。
絶対他に削るとこあると思うよ。
まあ他にね削るも何もその考え方がねちょっと私としては、
うん、
なんかこう何でも経済合理主義一辺倒というところがね、うんうんうんうん、ちょっとねこのオーガニックの良さっていうのは、
うん、
まあこれこの放送でも結構言ってきましたけれども、まあいろいろですね生物多様性、うん、つまりまあ、あの微生物であったり水生昆虫であったり、うんうんうん、いろんなものを、まあ、あのオーガニックは自然に優しいですから、うんうん、そんなこととか、まあ、農薬からの薬害を守られるとか、うん、健康被害をですね、まあ、なるべく抑えるような、
うん、
そういったですね地球環境保全とか、まあ、この体へのですね、うん、健康被害の低減とかですね、まあ、そんなことに役立ってる、
うん、
まあ、その社会的にも、うん、環境的にも優れているっていうところで、うん、どっちが豊かですかと。
いや本当ですよね
と思ってて、なんかね、
うん、
やっぱこうオーガニックってなるとなんかこう前の説明会でもとあるおじさんから、うん、オーガニック高いんでしょとか、
うん、
価格だけ、
ね、
値段だけとか、
うん、
あと 収量低いんでしょとか、うんうん、もうここだけの価値観っていうのを、うん、皆さんそろそろやめませんかと、
うん、思いますね。
ちょっとね、そんな風なことが思ったような記事でございましたけれどもね、
う
ん
う
ん、
これ言っとる人はまずオーガニックを食べたりしてないだろうなっていうのは思いますね、
うんうんうんうん、
一回ちょっと食べてみてほしいですけどね。
そうやね、だから、うん、まずね、なんだろう、ニコマルキッチンに、うん、絶対に、年に3回はで出席することとかね。
ね本当に。やってみないと良さがわかんないところは、まあ私自身も今までね、数年前まではオーガニックなんて興味ないみたいな、そんなところに意識が向いてなかったですけど、実際やってみたら体にとってね、いいことがいっぱいあったし、
うん、
なんか体臭が良くなるとか、風邪ひきにくくなるとか、ね、花粉症がちょっと、なんだろう、全然ひどくなくなったし、とか、うん、なんかそういういろんないいことがあったりするっていうのを実際体感してほしいなと思うし、
うん、
これからの地球のこと考えたらね。
そうそう。
どんどんどんどん、だから地球の滅亡を早めてもいいのか、お前たちはとこう。
サンダーの気温も上がってるぞと。
いや、ほんとほんとですよ、ね。どんどん虫も生き物もどんどん死んでいっちゃうんだよ。
でね、これ、この記事をね、メンバーにもですね、うん、ちょっとこの共有しましたところのね、うんうんうん、感想がね、
うん
まあ、医療費ね、医療費がかかるのを予防医療の方に回した方が絶対いいと思うな、つまりはね、うんまあ、オーガニックな食生活、先ほどのね、重ねもありましたけれども、うんうんうんまあ、そういうことをすると、まあ、農薬被害とか、腸内環境の改善とかですね、
うんうん
まあ、長い目で見るとね、これ、体にいいですから、予防医療につながってると
ま
あ、いうことなので、まあ、経済合理性から見ても、実はオーガニック大切にした方がいいんじゃないかというようなね、
そうですよ、
こんな意見もありましたよ。
もう本当にね、今私高齢者施設で働いてるから思いますけども、お薬飲んでる量もすごいし、
あ
そうだし、もう体もあちこち痛いから湿布とか痛み止めとかももういっぱいもらって、でもそのお薬、
はい、
もう管理しきれなくて、もう家にどっさり残ったままなんていう方もいるっていう話もいっぱい聞きますし、
どっちが無駄だろう、
そうなんですよ、本当そうなんです
よ、どっちにお金を使ってんだろうって思っちゃいますね、今の話聞くと。医療現場にいるからこそ分かるようなリアルだ。
薬ってね、だっていい作用だけじゃないんですよ、副作用がやっぱりほとんどの薬にあるから、はい
は
い
は
い、そのなんだろう、薬飲んで副作用が起きて、その副作用を治すためにまた薬を飲んで、でもその薬にも副作用があってみたいな感じで、いたちごっこみたいになって、それが本当に自分の体調が悪くてじゃなくて、
うん、
副作用で起こってる症状っていうこともあったりするんですよ。
おぉ、
ちょっとね、でもお薬を出したらやっぱ病院は儲かるから、
あそこか、
だから病院の先生もね、積極的にお薬減らそうなんて言ってくれる先生は、そんな素敵な先生はいっぱいはいないだろうから、うん、ね、
なんかな、
瀬戸大だから、そういういいことをしてる人にお金が行くようにしてほしい。
確かに
農家さんとかも
ね、
だから結局その農家さんが高齢化していって辞める人が多くなってとかいうとこも問題だとすると、
うん、
そういう新規の農家さんを増やすようにすれば、そうそうそう、収穫量とかだってね、別に、
そうそう、実はね、新規のね、うん、農家さん、実はオーガニックやりたい人が圧倒的に多いみたいなんですよ。
ありがたい、ありがたいよ、
そこをね、
うん、
ちょっともう、ね、もうちょっと大切にしてほしいなーなんて。
そうですよ、地球のためですよ、今の目の前の自分たちのことばっかりじゃないんだよ、
ね、小さな声ですけれども、うん、我々市民レベルで、
はい、
ちょっと発信していきましょう、
はい、頑張りましょうオーガニックいいなって思ってくれる人が増えるように頑張りましょう、
はい、
はい、そんな感じです。でね、先ほどもね、この間の何じゃかの報告会の時にね、うん、私たちがした報告会の時に、やっぱオーガニックがのものが高いっていうね、
そうそうそう、
ご意見というかご感想をいただいたんですけれども、うん、オーガニック高いばっかりじゃないよっていうことをね、私たちインスタグラムでも発信しておりますけど、
なんかいい情報が、
いい情報ありますよ。
あります？
どうしてもやっぱね、お店でオーガニックコーナーに行くと、遠くから運ばれてきたオーガニックのお野菜ってちょっとやっぱその分お値段が上がったりとかすることもあるんですけども、三田市でオーガニック的な農法でね、作られてる農家さんのお野菜って意外と安く売ってくださってるんですよっていうことでね、その売ってる場所をね、ちょっとね、お伝えしようと思うんですけれども、パスカルさん、
パスカル
にもオーガニックのお野菜出してくださっている方おられますし、はいはい、あとはフラワータウンのサンフラビル1階のミニコスさんにもお野菜コーナーが増えております、はいはいはい、うん、であとは西山にある虹屋さん、うん、
はい、
あそこもね、あのいろんなところ、あの三田とか笹山とか、うんうん、あの近辺、
うん、
もうちょっと遠いとこだったりもするけど、結構こだわりのね、うん、お野菜をね用意してくださってますし、
西山の虹屋さん、
西山の虹屋さん、はい、私の大好きな虹屋さん、はい、あのあとはね、あの向こう側沿いの下田中に、
うん、
あの田んぼとか畑を持っていらっしゃるね、うんうん、ファームアニューさん、
アニューさんね、
うん、アニューさんのところね、あのちょっとなんかまたちょっとインスタとか見てね、場所とかはお伝えしたい、なんかちょいちょい説明しにくいんだわ。
ね、176号線で、はい、なんだろう、西宮方面から3年入ってくるときに、向こう側を渡って、一つ目の信号を右に曲がってまっすぐ行ったところ。
今、タイヤ屋さんがあるところね。
はい。
あそこをまっすぐこう、向こう側登っていっていただくと。はい、
向こう側を下るんだ、
ね。あれ、下るなのか、はい、もう、すみません、私上下がわからなくて。
そしたらね、新三田の方から西の上に向かって176号線行くと、向こう側を、うん、の、うん、あの、橋の手前の交差点を左に曲がって、はい、左に曲がって、突き当たりを右手に行ったところ。
そうそうそう、ちょっと行った。上りが出てますね。はい。あの、お野菜販売のね。
あそこはね、そうそう、価格も安いし。
そうなんです。いつもありがたい、あの、イベントの時にもお野菜いっぱい出していただいてて、うん、もう本当ね、今もいろんな種類のお野菜あるんでね、うん、皆様ぜひ。買いに行ってください。
あとね、私のところであったらね、うん、イオンね、近くにあるんで、うんうんうん、そこでもですね、あの、サンダーのオーガニック置いてますね。
置いてると、うん、ありますよね、うん。私もいつも覗くようにしてます。なんでね、そういうちょこちょことね、あの、売ってますのでね、実は。なので、そういうとこ行ってみてほしいなって思いますし、私たち今、インスタのね、ストーリーに、あの有機農家さんのお野菜見つけたらここで売ってたよっていう情報を出したりしてるんですけども、うんうんうん、それをねまとめてねハイライトのところに有機のお野菜見つけたっていうコーナーにね載せてますんでね、
いい、
まとめてみたかったら、
それこそ我々がやるべきことだね。ここにオーガニック売ってるってことを発信するというのが、そうそうそうそう、もう我々の、はい、
うん、
絶対やらないといけないところ、
買う人が増えりゃ、
そう、
オーガニックの市場も増えていって、うん、価格も安くなっていきますから、
はい、
私たちができることをやっていきま す, す
頑張りましょう、
ぜひぜひ買ってくださいね、
お願いします、
お願いいたします、そんな感じでございました、
はい、
はい、ふぅ、
もう
ね、ちょっと言いたいことはまだまだあるんですけど も、ちょっと柄の悪いラジオになったらあかんので、ちょっと抑え抑えでいきますよ、
はい、
いきましたよ。もう、
もういい時間になってきましたか、
ね、もういい、あ、本当でございますね。ぼちぼち終わりにしましょうか。一応ね、インスタグラムとメールの、連絡先をお伝えしておきますね。
お願いします。
インスタグラムでしたら、サンダ.organicで検索していただくと、私たちのインスタグラム出ますので、
はい、
何かありましたらそこからメッセージください。
はい、
インスタグラムされてない方は、メール、さとで .asobou@gmail.com。さとで asobou。さとであそぼう@gmail.com までメールいただければお返事いたしますので、いつでもご連絡ください。
はい、お願いします。
はい、はあ、いや本当言いたいこといっぱいあるけど、終わろ終わろ。
OS1 のも、
はい、OS1 とね、あのポカリセットとかアクエリアスとかグリーンだからとか用意してくださいね、皆様のお口に合うものを、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
エンディングいきますよ。
はい、
はい、心も体もご機嫌に、サンダオーガニックビレッジミーティングがお届けするつながるラジオでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。